この中で先生に写真出した人いらっしゃいます？あ、出した人おれへんねや。あ、出した。
家族の写真、ずっと昔、
うん、
はい、
うん、
出したと思います。
あれ、先生に全てを捧げるっていう意味だったら分かってます？
聞いてなかったです。
あ、聞いてなかった写真出した人はある意味得でね、楽なんです。素直にパッと投げ出せたらお祈り、前乗りがすごいできる昔先生から一緒に地獄に行ってくれるかっていうことを聞かれたんですけど、その意味はね、全幅の信頼を持ってね、絶対の信を持って先生に全部投げ出してくれるかっていうね、うん、でその昔写真出した古い方いらっしゃるんです。写真出すというのはもう全部を投げ出してね、先生にどうぞ、まあ先生っていう意味じゃないんですけどね、神様どうかこの命、神様お仕事にお使いください、投げ出す象徴的な意味だね。で写真出した人は幸せな、もう本当にこの世の自分の幸せなんかいいんだってね、どうか神様のためにお使いくださいって投げ出したらすっとお前のように。で写真を出せなかった新しい人は印鑑書があるね、うん、ありがとうございますという祈り言葉は絶対の中心、無限大の外、遥か彼方、無限の無限の彼方から全ての全てっていうのに一瞬につながる言葉なんです。でもそれを信じられるかどうかやね、うん、そんなん言うたってできへんねんっていう人には永遠にできへんねん、うん、その人の真の問題。だから素直に信じれた人は、素直な人は得やね。先生がつながるって言ったら素直に「はい」って言って祈ったらいける、うん、その絶対の真を、まあ、初めて先生にお会いした頃ですけど、一緒に地獄行ってくれるかっていうことはね尋ねられたね。人によって違うね、そろそろ悟るかとか、もう悟るかってこういう聞かれる人もあるし、どの時でも素直にはいやだね。それとちょっとまだチョコレート食べたい人がいるからね、もうちょっと美味しいもの食べたい人が言ってるともう置いてかれる。チャンスは1回みたいなね、2回目がない。神様とはいつも一瞬一瞬の真剣勝負なんですね。だからちょっと待って、家族のことがあるからとかね、ちょっとお金の心配あるからとか、ちょっと借金返せからなんて言うてると、もう置いてかれる。神様が一番全知全能の神様でしょ。神様って全知全能で何でもできるよね。まずそれを信じれるかどうかや。でそれ信じれないと、ちょっと待って、さっきこれしてからあれしてからってなるんだけど、うん、全知全能で何でもご存知の神様が必ずいいようにしてくださるって信じきれるかどうかっていうのが、もう絶対の真の根本だよね。それができないんだったら、お金払う宗教に行ってまあ、昔で言えば免罪符を買うやつやね、お金を払って安心してるみたいなね、うん、今のほとんどの宗教ってそうだね、お金を払って安心してる、うん、こんだけ会費払って、こんだけ寄付してるから自分は大丈夫だみたいに、そんなの信とちゃうわね、うん、それはギブアンドテイクの、ここ村人に入ってね、みんななかなか悟れないとか苦しむんですけど、なんでかって言うと、やっぱり先生のせい、神様のせいちゃうね、本人の絶対の真の問題、うん、だからギブアンドテイクの心でね、こんだけ放置作業してんのになんでって言って言うてる間は一生どうしようもない。でもそれは村人になってない人もみんな一緒なんね。神様こんだけ苦労してんのになんで自分こんなんなんて言うとられたらあかんねんな。自分に一番いいようにいつも神様してくださってるって信じきれたら、どんなに苦しくても写しを的にはね、文句なしやね、ありがとうございますだけやね。せやのにこんなに熱出てしんどいねとかね、こんだけ痛いねとか、あるいはこんなに借金あるのにとかって言うとるうちはどうしようもない。 で、それをね、なぜこの今言うてるのは虎の巻を言ってるんですけど、これを虎の巻でそのまま言うたらあかん、なんでこれを村人になった時に先生言ってくださらないのかっていうことなんですけど、それはね、本人の絶対やってた変わっていただけますか本当にやりにく
いやりやすく
はい、ありがとうございますどうぞ任せてくださいだからね、その虎の巻は本当は言っていけない。なんで、じゃあ村人になった時に先生がそれを言ってくださったらよかったねっていうことになるんだけど、それは違うね。自分が自分の自由意志でもうこれしかないって選ぶしかない。先生に言われたからするやったら先生の責任して逃げてる、あるいは誰ぞ僕に言われたからするでも一緒ですけど、それは責任逃れですよね。自分が探し回ってっていうのを、自分が選んでこれってしなくちゃいけないから、村人になっても何も言ってもらえない、あるいは村人にならなくてもね、この新書があったり本はあるけど、だからといって何も言ってもらえない。本を読んで自分でこれだって決めてやるしかない。だからありがとうございますという言葉も、自分でもうこれしかないんだって決めてた人はありがとうございますで悟れて、でも誰もおらんかったから今は宇宙神ありがとうございますよね。だ宇宙神ありがとうございます、もうこれしかないんだって自分で自分の自由意志でね、自分で選ばないと意味がない。先生が言うからしようではない。引火しても一緒だったね。自分がこれしかないって決めるしかなかったんけど、先生が読むって言えへんから読めへんってなったよねで挙句の果てにはね、ごまの時に声を出して読んではいけないみたいなねわけわからん話になっていくんやけどね。それは虚栄心のなせる技やね。でちょっと皆さんいらっしゃる時、最初にちょっとお話したんですけど、もう一番の問題はね、自分と他人を分け隔てることなんだ。で分け隔てるとそれはもうマイナスにね汚れて見てるの。うん、一番今日、まあ一番簡単に言うと自分の唾ね、自分の体と一体の間は汚れ汚いと思わないよね。せやとコップに出して分け隔てたら、それもう一遍飲めるからとちょっと抵抗あるでしょ。分け隔てたら全部マイナスの汚いもんって決めてるの、無意識に。だからそれが一番の落とし穴よね。で宗教戦争がそうなんですけど、あっちが正しい、いやあっちが間違ってる、こっちが正しいって分け隔てるわけでしょ。で分け隔てたらもうそこで神様は見心ではない。神様は完璧なる一つっていうのをどこで信じるかというと、みんな無意識に本当は分かってる。神は光なりっていう時誰も否定しないね。光は分けれますかって言ったら分けられへんやん。分けられへん光を分けてね、みんなは自分と他人を分けてね、あいつは間違ってんねん、あいつはサボってんねんとかね、あいつは怠けてんねんってやってるわけやね。本当は自分やのに、その全ては自分というのがこう理屈抜きに分かれるようになるまでね、言葉で重ねていくしかない。でそれ一番プラスの言葉は何かといえば、以前はありがとうございます、ただそれをみんな信じきれないから、今は宇宙神ありがとうございます、その言葉は重ねるしかない、ひたすらに。だから重ねてるかどうかは自分でどうして分かるかというと、朝目が覚めた時に、朝目が覚めた時ですよ、何を思ってるかい、それが自分の普段の平均的な言葉の積み重ねの心境や、ね、だから朝パッと目が覚めた時に、ああありがたい、嬉しいよ、嬉しい、楽しいってなったらもう悟ってるんや。実際目が覚めた時嬉しい楽しいってなんねえけどな、その普通の人はああ眠たいよ、今日一日しんどい仕事せんなとかこうなるんやね。それやっぱりマイナス使うんだよ。自分が目が覚めた時の心境で自分で診断して、であもっともっとプラスの音が重ねるって、でそれは引火書でもいいですし、ありがとうございますでもいいですし、宇宙神ありがとうございますでもいいです。ところが自分が これしかないと選んで積み重ねるしか、誰のせいでも。だから村人に長ら来てるのに全然心境変われへんわっていうのは自分で決めてるだけ。こんなしんどい作業をさせられるだけで何もなれへんってマイナスに決めてるだけ。本当は先生がし、ね、先生がしろということは、あのこの写しようでは非常になくてね、先生がやりなさいっていうのは神様がやりなさいっていうことで具体的に分かってるわけやね。でも喜びさんですよ、なんかそやと途中で静まってきたら文句でもそれは普段のお仕事も一緒なんです。あの神様はいつも一番いいようにされてるんでね、そのみんなに縁あって、例えば家庭の主婦に入った人はお三丼があってね、お掃除があってってなるんですけどあるいは仕事ついた人はいろんな仕事つくわけやね。だから安月給で働かせるわけや、まあ、簡単に言えばね。その安月給で働かされる中にね、絶対奉仕の心を自分の中で気づいていかなきゃ。でそれはもう一番その人が悟るために必要な環境をいつも与えられてるんです。これは間違いないです。だからあの人に誹謗中傷されてね、あの貶められて、大きい会社やったら大組織やから、あのどんどんこう左遷されていく人もあるわけですけど、それはそれでいいのね。それを喜びさんでやっていかない。でその悟るための一番の基本っていうのはね、みんな意外と知らないんですね。まず現実無視。現実無視ってどういうことかって言ったら、あの例えばお仕事しててしんどいな辛いなってなるわけでしょ。でこんなしんどいことやってたら体もたへんわってなるわけやん、ね、でそれ現実掴んでるっていう。で現実掴んでない人はどうするか、要するに悟れる人、神様の無限の目の火力が無限に無限にいっぱいってこう感じ取れる人はどうかっていうと、まず喜びさん、もうともかくどんなしんどいことでも喜ぶね。現実無視して、そこが大事やね。もうまず現実感でうわしんどいなってなるわけね。例えばお掃除こんな余計しなさいって言われたら、うわこんな余計すんのたまらんわとかこうまず言うてしまうね。で言うてしまうともう現実の因縁が流れて崩れてる。悟れる人、悟る人っていうのは何でも喜ぶ。うん。だからイエスがね、十里の交易を強いられたら二十里を行けっていうね、十里歩きなさいって言われたら二十里歩、喜びさんで歩くんやって。だから向こうから言われたこと、自分の仕事しなさい言われたら、それは単なる自分の絶対の自由の中にないよね。それ向こうが自由言うたら二十するって言ったら、もう自分の方が主導権握ってるわけやから、常に自分が主導権握って喜びさんですよ。なんかほんだら結果はね、結果はその仕事が完成しなくてもいいの。喜びさんでできるかどうかが大事やね。喜びさんでやってると神様の御働きを褒めたたえれる気持ちになる。なんでか言ったら自分が主導権握ってやってるわけでしょ。例えばあの日曜日も出てくれよ、あるいは夜の残業をね夜勤してくれよって言われるわけでしょ。でうわーってこう思ったら、それは自分が主導権握ってないね。こっちからあじゃあもっとやりましょうって言ったら主導権握ってね。で主導権握って喜びさんでやると神様の働きが湧き上がってくる。ほんだらそのまあ奇跡やないけどね、いつも大奇跡の中にみんないるんだけど、その神様の働きを褒めたたえる気持ちになる。あ、神様って、神様違ってなんてこんなすごいんだって分かる。じゃあまずそれ喜びさんでしないと分かるね。わあ嫌やなって思ってやったらもう神様働きが降ってこない。まず喜びさんのことやね、どんな辛いことでも。よし、じゃあもっとやってあげよう、やね、みんなの役立つにしようって仕事やったらね、やれば神様働きが降ってくるね。だから喜びさんでやれば、で、あの褒めたたえれるの。もう、こんなん本当やったらとても倒れそうなのに体動くわみたいな感じの体験が必ず出ます。その時もう無意識に神様ってすごいなって褒めたたえれるの。ほんでもう本当にごく自然にありがとうございます、喜んで褒めたたえて感謝してっていう、この基本原理をね積極的に自分が使わなあかん、自由意志で。でも現実掴む人はうわかなわってなるんだよね。 でもう、うわかなんて言ったら因縁が流れて、いつまでもマイナスを掴んでいく。
かなんと思わなくても、よっしゃって言うても、それが自力の場合なんですよ。
そうそう、あの、
そうさ、
あ、よしやるっていうのはね、やっぱりあの相手に言われたもんやってやろうっていうことやね。それは自分の主導権ちゃうねん。で、相手が言われたら、それよりもっとみんなのためになるようにやろうって自分が主導権握ってやった。だそれは自力でない。すべては一つってね。すべては一つでしょ。だからできるだけみんな助けてあげるわけですよ。そういう気持ちになればいい。あの結果としてできるできないは別ですよ。気持ちが。それ大事やね。そのこの過去世のことを言うのは道理違反で、本当は言うただけでマイナスつかのことになるから、あんまり言うとあかんけど、まあ簡単に言うと過去世の結果ね、その記憶力のある人もあれば、あの器用な人もあればとかあんねんけど、でその能力の差は関係ないね。この写しをでできる結果は関係ない、ね、真剣さっていうやつよね。どんだけ神様が真剣にっていう、素直に神様の本心にそのまま沿ってっていう、それがまず喜びさ。だから神様の本心に沿ってやるから喜びさんでなんねんけどね。それ人に言われてする、人に言われてする仕事は神様の本心と違うから喜びさまやねん。だからお仕事の中でもちゃんと神様の本心があるんで、それを喜びさんでしたらいいね。だから自然に神様の力すごいなって思い立たれる。で、あの先生がね、能力のない人の方が悟りやすいんやっておっしゃるね。でそれなんでか言ったら、どうしようもないわけでしょ。能力ないっていうのはどうしようもないから一生懸命やるしかないわけよ、喜びさんで。それが大事や。で生地能力のある人はなんとかこなそうってカカカってやるわね。だからもうそれ自力になっていくの、神様忘れてやってる。うん、生地能力なかったらもう神様どうか助けてって、一緒にやってってこうなるわけでしょ。で神様と御心と神様御心と一つになっていくのね。何か質問があれば。
喜んで、まあ、あの作業されてる方が喜んでねやってて、にもかかわらず悟れないか、もしくは悟ったかどうかもわからないとか、
あ、
誰でしょ、
うん、あのね、うん、結局マイノリって無色透明の輝きですから、何にも感じないのが本物よね。生地光見えたり、熱くなったり冷たくなったりとかね、あのもうそんなんあったらそれ偽物。まあそれは図面板が見えたりもするけど偽物で、それは見えた方向に引っ張られていってるの、うん、だからこうさっきお祈り30分してもらったんですけど、何にも感じないでしょ。何にも感じないけど、なんかしんしんと深かったでしょ。そういうのが本物や、無色透明やから。生地白い光が見えたとか赤い光見えたとか、あ、まあ輝きが見えたりとはね、もうちょっと違う。ただ先生の方はね、一生懸命お祈りしようとしてるから、たまにちょっと見せたろうということで、こう輝きを感じさせてくれる時もありますけど、それを見えたから自分はどうこうと思ったらもう崩れる、うん、もうひたすら淡々と無色透明の会議があるだけ。それを無限の無限の会議が無限に無限にいっぱいっていう。でこの無限の無限の会議は無限に無限にいっぱいっていうのがね、本当は一番すごい言葉やね。また虎の巻言ってて怒られるよ、うん、もうそれ言うだけで絶対の中心にポンとつながる。でもそれもね、やっぱりそのありがとうございますを信じてね、宇宙神ありがとうを信じて真剣にひたすらその言葉を重ねて祈ってきた人にしか分かれへん。本当やろかどうやろかという人にはやっぱり本当やろかどうやろかしかなれへん、うん、でも先生は道しるべとしてね、いろんな言葉を真摯に残してくださったよね。でどの言葉も絶対の中心につながります、間違いなく断言しておきます。ただまあ虎巻きで言うと無限の無限の限りが無限に無限にいっぱいというのが本当に異例構造のこのこうもう、うん、説明しようがないぐらいすごいね。 それをイエスは神の栄光を表さんが足りないって言う。栄光ってもうこう光が栄えて重なってるじゃん。それは無限の目の輝きやね。
八重
垣
みたいな。
ん？
八重垣と一緒。
あ、八重垣と一緒。うん。
あのお祈りをしてて、もうちょっと透明で何も感じないままだと逆に言うとしにくくて辛くて、でもお祈りしようと思うのできないっていう場合もあるじゃん。
うん、そうそう。だからあのこのまあ今の話でここで言った終わりにしてね。で、あのこのように肉体を持って生まれてできた意義というのがあるんですよ。で、それは何かというと、この写しはありとあらゆる世界の交差点になってる。だから深い深い世界も地獄ともつながってる。で、交差点で地獄の人も上の人もこの写しは見れるんです。で、その交差点の中心はみんな肉体、うん、絶対の中心やねんけどね。だからみんなの肉体を通してマイノリが全世界、全世界やし、そのありとあらゆる深海も幽海もね、地獄界も、で、マクトの神様の世界にも、ありとある世界につなぐことのできるのが肉体なんだ。だから肉体を持って祈るというのはすごい大事なんだ。で、その肉体を持って祈るためにみんな生まれてきてんで、それをまず思い出してもらわなあかんね。また虎の巻言ってるけど。それを自分で自覚してね、そうなんだ、自分は使命があるんだと思って、あの、それが総責任者の自覚やねんけどね。一生懸命、その総責任者、ね、自分に責任があるんだってね、この肉体を通して祈ったらみんながお祈りできるようになるんだっていう自覚を持ってね、お祈りするんだ、もうお祈りしなくちゃいけないんだって思うじゃない。で、そうしてひたすら祈るのが大事なのね。で、そのためにみんな生まれてきてるから、その、それを、あの、小さい肉体の自分がするじゃなくてね、神様が使ってくださると思って、でも使ってもらいただくためにね、どうかこの日神様の仕事を使ってください、願って、宇宙神ありがとうございますって重ねなあかん、ね、で、そのためには現実を見せなあかん、自分でこうしたりああしたりというのはちょっと横置いといて、うん、神様が一番いいようにするからね、自分の願いとかあんなは必ず叶っていくもん。それとみんなは早く叶えたいから苦しむ。神様はね、その人にとって必要なものを全てご存知で全て与えたのね。幸せな青い鳥やないけど、みんな気づいてへんだけで。だからまずは、そう責任者の自覚を持ってね、この肉体を通して光を送るんだって、神様が使って送ってくださるんだと思って、ふわっと祈ってくる。この送るんだって力入れたらあかんね。なんて言うと、送るんだって力入れたらもう自分の力になる。神様どうぞお使いくださいってふわっと投げ出したら、あとはふわっとでしょ。なら素直に淡々と宇宙神ありがとうございますって唱えるだけ、あるいはありがとうございますって唱えるだけで、ただそれが飽きてしまうねんという人は、本当はね、一瞬一瞬新たな宇宙神ありがとうございましたから飽きひんねん。飽きひんねんけど、やっぱり現実化も癖あるから飽きるねん。はっきり言うけど、その飽きた時どうするかって言ったら、そのための因果書もある。自分の中でそれは自在にね、使えばいい。もうこれだけで、これ以外やったらダメなんだって不自由になったらもうお祈りできない。自由自在に祈ってください。その今この肉体を持って祈ることがどんなに多くの人にとって役立ってるかというので、ね、知ってください。あんまり虎の巻と言うとあかんねんけど、まあ、先生今日はおっしゃ言っていいということなんで、何か質問があったらどう。あの普段の仕事の上でね、やっぱりトラブルって起こるでしょ。で、それは村人の中でも村人としてトラブル起こってると思うね。で、それはあの本当に億万分の一で消すために起こってるね。だから喜び勇んどいたらいい。 ボロカスに言われてもね、建築しようと思ったらもう終わり、ああよかったって思ってた、うん、本当に消えるためにボロカスに言われるからよかったよかったって思ってた、ね、それあの具体的に現れたらね、それこそ殺し屋の姿になるかもしれないことをね、仕事上のトラブルで消えてる、村人同士の争いで消えてるっていうのがあるんです。だから現実無視とは常に付きまとう、常に現実無視じゃないか、ボロカスに言われてもああよかったと思ったら現実無視できたよね。
今が一番良くな
って、うん、今が一番良くなって、神様はそんな小さい形で消してくださってるのにね、こんなに楽な形で消してもらってるのにって神様からしたら、あの神様本音を言わせてもらうと、こんなに楽に消してるのに何文句垂れてるねみたいな感じよ文句言いなさんなって、ゴール先生がもう口癖のようにおっしゃったよね、文句言いなさんなって。本当その通りで、神様一番にして消してくださってるの、あのこう自分にとってのマイナスに見えることはね。だから仕事でもこう苦しい仕事をねやれって言われたら、それ以上に喜びさんでするようなそういうこともあるんやけどね、うん、ほんだらもう明日に道を聞けば、夕べにシストもかなりで一瞬で変わっていく。変わるときは一瞬です。ただ変わるまでいつかってわからない。でも夜明け前が一番寒くて暗くて辛いよ、ね、でもお日様出てきて一気に変わるじゃないですか。で無限の無限の海域が無限に無限にいっぱいっていうね、もう無限の海域の中っていうのはそういうもんなんです。自分の持ってる、あるいは自分の縁になるマイナスなんて一瞬で消える、あっという間に消える。せやけどみんなは消えたら困ると言って掴む、どう掴むか、かなんなって言ってボロかすれて腹立つなって掴むで消せへんね。
逆もあるよね、共有心だよ。
そう、結局
私は特別でや
るから、うん、そうそう、そう、結局自分と他人を分け隔てる意識が一番邪魔してるね。分け隔てるから自分をなんていうの、こう守ろうとするやん。だからボロかすめて腹立つ、ね、たったそれだけやねんけどね。
自分ができることは何もない、
うん、そうそう、だから自分と他人を分け合ってる意識が消えるとね、あの自分ができることは何もないって分かる。ただ神様が働いてくださってるだけってこと。ほんだら楽や、結果も気にせえんし真剣にやれるし、自分がすると思ってる間は必死になって苦しむ、うん、だから基本はね、どうかこの位置をお使いくださいってまず投げ出せなあかん。せやけど、いやちょっと家族のあれをせんなんとかね、あのお金引き出してこんなんとか、まあいろいろあるけど、それを掴んでしまったら終わりや、ね、パッと投げ出したら、でパッと投げ出したら、例えばお給料でいただくお金も神様でいただくお金って分かる。投げ出してないと社長からもらったとかねあの勘違いする。形はその会社の社長と、あ、経理を通してかな、給料なんて出てくるんやけど、そうやないよね本当は。でも掴んでるとどうしても、うん、
自分が働いて自分が得たお金やと思うから、う
自分のもんやと思う自分が働くことなんかできない、うん、みんな自分で働いてると勘違いしてるね。そうやけど違うね。あの一番よく分かるのは、みんなご飯食べて生きてると思う、無意識にご飯食べて生きてる。でイエスは人はパンのみにして生きるにあらずって言うよね。でみんな分かれへんので一番極端な例で言うと、死んだ人にねパン食べさせても生きてへんやん。ご飯で生きるんやったら死んだ人の口にご飯押し込んだら生き返らないから。それは分かるくせに、普段はご飯食べて元気になってると思ってる。だからイエスが何を食らい何を飲まんと思い煩うことなかれって言っても、あれを食べなあかん、これ食べなあかん、栄養なくなるとかってやってるな、う あのまあ食糧危機が来るか来ないかはもう分かんないですけど、もし食糧危機来たらどういう食べ方するかっていうとね、例えばあのこれくらいのかけらのそれこそ5センチ四方ぐらいのサイコロ状のパンしかもらえないとするでしょ、まあ、それをね切るの。カッターがなかったら糸を張ってこう細かく切って36個とか48個とか分けて、でその一粒を口に入れて、ただただ神様ありがとうございますありがとうございますって食べる。だからもうパンとしての形ないでしょ。だから神様命をいただける。だからあの食事をとる本当のコツはね、もうほとんど細かく切ってちょっとずつ食べるね。だから命が入る。味わってわーっと食べるとね、物を食べるから太る医学的にもね、あの早食いが太るやん、うん、だから太りたくない人は細かく切ってちょっとずつ食べる。まあそれも一つの現実無視なんやね。パンをこんだけ食べるっていうのやめて、パンという現実を無視して小さく切って食べるっていうことをするんだけどでそれもこれもね、あの僕が言うたからではあかんねんね。自分が本当に自分の自由意志でそうなんだこれなんだって決めてやらないと効果ないです、何事においても。だから先生がありがとうございますお祈りしなさいって言っても効果なかった。先生が言うから祈ってる間はあかん。もう宇宙神ありがとうございます最後ですから、あの本当に自分で選んで決めてやってくださいね。ちょっとでもこう先生が言うから宇宙神ありがとうですって祈るんやって思ったらもう何分やっても一緒、うん、責任が全部先生のせいになってるから、自分がそう責任者で祈ってんからマインドになれ。であの例の手振りがありましたね。あれはまあもう終わったから言うけど、あれを真剣にやってたら悟れてねその時は言われんね、やっぱりね、言うたらギブアンドテイクだから、うん、やっぱり村人いるのも真剣にできへんだって、しんどいわとかね、もっと眠らなあかんしみたいに。でも本当はもう手がフラフラになるものやってたらポンといけてんけどね、惜しかった
どっかでこう恥ずかしいとか、
そうそうそう、うん、自分と他人の分け隔てなかったらあれは恥ずかしいと思うんだけど、分けてるとやっぱ恥ずかしいわね
いかなの時もできるわね、
うん、だから先生がどんどん言葉変えてきた意味が分かるよね。
はいはいさあさあ、
うん、はいはいさあさあ、あれ言霊的にはいろんな意味があったんだけど、もうそんな終わっちゃったから説明してもしゃあないけどね。でもあれを真剣にやれてたらみんな悟れてましたけどやっぱり自分と他人分けだってね、人のこと気にしてる間は真剣にできないあの人どんだけしてるやろかと思ったらもう終わり。あの人はないね、自分が神様に対してどんだけしたかや、それは結果ではないね、どんだけ真剣にしたかや、喜びさんで褒めたたえて感謝して
自分と神様しかいない。
そう、自分と神様しかいない、うん、
なんで人のことが気になるか
はい、
例えば仕事でこうした方がいいから動くとか、例えば自分の仕事と他の人、これは分け隔ての意識なんですけども、であの自分の方があのもっと周りの方の方が仕事をされてるので、もう少し引き受けた方がいいかなとか、どうやって引き受けようとか、あのそういうふうに自分で考えて たくさんの仕事をさせていただこうとするのと、 それだと自力になると思うんですけども、あのそれと分け隔て盤石の支えに入って、うん、
あのね、盤石の支えからね、その組織、大きい組織ほどね、リーダーの顔を潰したから、
はい、そうです。
だから全部リーダーに相談してやっていいですかって言って、あかん言ったらもうしたらあかんし。
さあ、分かります。
あの個人の自由業やったらね、あのお客さんのためにどんどんしてあげたっていけるんやけど、大きい組織の場合はそこのリーダーが社長やから、うん、みんなあの勘違いするのね、 大きい組織で例えば部長とか課長とかやったらどうせ部長やねんからどうせ課長やねんからと思ってるわけよ、ね、それちゃうね、その部門の社長や、うん、でそれを忘れたからね。でその部門の社長というのはその部門に関して責任を負わされてるね。それもかなり関係ない部分まで。だから顔を立ててその社長の言う通りにするのが一番、その部門のリーダーの、ね、
今その方が言われたことを、うん、ひたすらさせていただいてるんですけど、正直余力があ
って、あるやろ、余力あったらお祈りしたい、
はい、具体的に目の前のその方は仕事をたくさんいただいて、こうい
っぱいいっぱい、
いっぱいいっぱいになってらっしゃるので、
手伝ってもいいですかって聞いたよ。
聞いたらいい、それはその社長、
うん、その方に、手伝っていて、
いや、その人に言ってくださいっていうふうに言われたので、今ちょっと
リーダーに、
ね、リーダーに、
うん、そりゃそうや、うん、まあ当然やな、
はい、なので
リーダーの負ってる責任ってみんなが思ってる以上に重い。で、大きい会社の社長になるほど厳しい。トヨタの社長見たら分かるやん、なんか欠陥車問題でね、社長何の関係あれへん、欠陥車問題、本当の欠陥かどうかも分からんけど、アメリカに呼び出されて謝りに行くわけでしょ大きい会社の社長ほど大変よ、何やろ、自分って全然関係ないことで謝りに行かん、うん、でそれも本当にトヨタが悪いか 悪くないかもあの時分からんかったわけでしょ。それでも一応は調べていくわよね。であの時はアメリカトヨタの社員さんがみんな助けてくれて変わるんやけどね、うん、それもそのトヨタの社長が一生懸命やってるから行けたんや。 あれでトヨタの社長逃げ回ってたら誰も助けてくれん。だからやっぱり総責任者の自覚ってのはいいね。自分に関係ないことでも自分の責任やって分かったら大きく変わる、うん、もう総責任者の自覚の一番分かりやすいのは、あんなん絶対自分と関係ないわということまで自分に関係あります。自分の責任です。それが分からないと総責任者の立場に立てないから、ということはいわゆる絶対の中心に立ってないから悟れない悟れない、うん、でも
文句を垂れるから、
うん、文句を言うからな。
だってで、その結果的には一番言うようになってるわけで、その方に文句を言われようが仕事をこね、くださらなかろうが、それが一番いい状態として起こってるわけでしょ、
はい、
でもそれは私がなぜこの仕事をもらえないんだろうか、もっと仕事あの人にできるのにっていうのがどこかでくすぶってるんじゃないか。
そうですね、
うん、そうやって意識を上げてる
ね。こう分け隔てと虚栄心のミックスがこうやってくるのと同時に、すごくふっとゆったりして、本当に一番が一番良くなってるっていうこともバッと入るので、こうちょっとこう おってなるっていうかそういう時にこう
学んだだけやね、
はい、
先生はもう七難八苦の連続で喜ばなあかんとおっしゃる。それは文句なし、何があってもありがとうございます。僕は小さい時本当に熱が出て喘息でね、気管支炎で大変やって他の子供たちでも、まあ、小学校になっても中学校になってもね、なんでみんなあんなに動けるんやろっていうのは羨ましかった。そういうハンディの中でもお祈りできるようになっていかないからね。だから体が弱かったから結果を気にしなくなった。結果を気にしなくなったら何でもできるようになったんですけどね結果気にしてる間はできへんだって。結果気にしなくなって神様ってやってると、本当に透き通るようにね、まあ、手口かやり方が分かってサッとできるね。一番のスタートはラジカセが壊れて、どうしようと思った時にどこが壊れてると分かるんで、バラして直すんやけどね、そういうもんやね。 何でも分かるようになっていく。でもう何でももうダメだと思わないことよね。神様ありがとうございます。でもうダメだじゃなくて、だから一番いいよ。じゃあまあラジカセでも仮に直せなくてもいいね。直せても直さなくてもいいって思えたら直せるね。うん、直さなあかんと思ったらもう崩れる。うん、こうしなくちゃいけないと思った途端に崩れるから。だから現実無視ってそういうことやね。結果を無視できないから。結果も無視できないからね。自分のやること。ただ、いかにどんだけ自分が神様に対して真剣にやれたかって。どうかこの体神様お使いくださいってね。投げ出せたかって。それが大事。こんだけ虎の巻言うたらあかんねんけど、虎の巻です。これはそれを自分で自分の自由意志で選び取っていかなあかんかってね。この新書にこういうことは新書に全部書いてあります。あるいは先生の CD もにも全部言ってあります。けどみんなは聞けども聞けず、読めども読めずやって、なんでか虚栄心、自分と他人を分けられた意識で、なんぼ新書読んでもなんぼ先生の話聞いても分かれ、だから言い返しても分からんかった。わざわざ1年前にね、いよいよ前の日の伝授が始まったのですって宣言して5万が始まったわけでしょ。で8月に向けてずっと通じていったわけや。せやのになんで引火所邪魔するねんっていう感じやと僕らにしたら。でもこれすら分からん状態にね、虚栄心があるんやなということでやったけどね。結局虚栄心が邪魔してるだけよ。分け隔てて、こっちが正しい、あっちが間違ってんやってやってるから分かれん、分かるもん分かれん、うん、
消えてしまうのは不安だよね、自分自身が。
うん、だから自分が責任を負うの嫌やからね、自分が責任を負うの嫌やから先生が言うたことだけをしようとする、先生の責任によってしようとするからか。でもそれはもう20年前からやってんね。ここ引っ越しするときに先生の言うた通りしようとして引っ越し手伝った人と、神様御心を感じ取ってね、先生の直接の心を感じ取ってやった人と。でやっぱりその自分の総責任者としてね、自分の全責任を得てこうだと思ってやっていくのが大事やね。そうなると本当に祈らないとね、無責任になるでしょ。あの時はそうして、まあ、ここへの引っ越しを短期間で仕上げたんだけど、先生はともかくみんなに祈ってほしい。でも自由視で祈ってほしいから、自由視で祈るようになるためにいろんな言い方されるね。だからあっちではこういう程度に、こっちではこういう程度に、全然逆、真逆やね、バラバラやね。で先生の言ってることはバラバラやって言うんやけど、先生はそんなこと意にも介してへんね。ちょっとでもお祈りしてくれる人が一人でも増えたらいいって、自分の自由意志でね。だから言われたから祈るではあかん。だから最初にここのまずこのお祈りの部屋ができたんです。ほんで最初に先生が2時からお祈りするって言って、みんな起きてお祈りに来なさいということで、初日だけはみんなの小屋の前で起こして全員集めてお祈りしちゃって、でそれ以降は一切されないね。で一遍だけ見本示して、あとはみんなの自由意志を待ってんけど、みんなの自由意志はなかった。ここはこの部屋はね、本当に悟れる部屋やね、自由意志で祈った。でも先生が言うから祈ろうと思って来てる人はあかん。先生が朝お祈りせえ言うから眠いけど来てお祈りしようではあかん。
悟りたいと思ってもあかんね。悟りたいと思って来て
もあかん。悟りたいと思ってもあかん。悟りたいことは自分は悟ってないって決めてるから永遠に悟れない。だから喜びさんで、喜びさむのがもうね、悟ってるっていうことや。喜びってそうや。だから喜びさんでやる。喜びさんでここ来てお祈りさなあかんけどな、みんな眠たいな思って来るわけや。
それは時間とかは関係ないよね。時間長さとか、
時間の長さとかは本当関係ない。真剣やったら一瞬、 僕は先生から、ね、一緒に地獄行ってくれるか、はいで全部分かったみたいな感じやね、今日ね。それがみんなに分かれへんのが謎やってんけど、こんなことやっと分かってきた。人のせいにして逃げてんやなって。先生のせいにしてみんな逃げてたやなって言って。そうやろ、違う人は手を挙げてください。
でも人のほとんどはその虚栄心でしょ。
そう、うん、もうみんな分け合ってるからね。虚栄心で分けたら自分が一番正しくて無意識に思ってる。だから自分の心の中にあるものには受け取れない。
ちょっと引き上げてもらうと自分ができるようになったと、
うん、
特別だと思って人にどうしよう、ああしようなるって。
あの、うん、先生は優しいからね。まどこまどってると本当に綺麗にしちゃうの先生。だから先生のそばにいるとなんか心境上がったような感じがする。でも自分の自由意志で祈ってへんから、ちょっとでも例えばチョコレート食べたいって言ったら体がチョコレートに染まって落ちるね。ある意味怖い。先生のそばにいるのはね。だからどうか神様、この命、神様仕事をお使いくださいって、もうそこよ。投げ出せるかどうかやね。投げ出せることは総責任者やんか。自分の全てを投げ出してお使いくださいというのが総責任者の自覚やね。でもその中には、あ、ちょっと待って、帰ってあれを片付けとかなんとか、あの家族のことがあるねとか、孫のことがあるねとか、もうそんなん嘘やね。そうやったらもう投げ出せないね。神様が一番いいようにしてるから、あ、ちょっと親の面倒見やんなんはないね。必要やったら必ず親のことは神様がしてくださる。例えばね。でもみんなは信じれないから、やっぱり行って親の面倒見てこないととか思うわけよね。あるいは家族同然やから、あの倒れた子の面倒見やなあかんって勘違いする。それ傲慢っていうね。まず神様に投げ出して祈って祈って動くことやね。その優先順位がみんな間違ってる。だからあの病気が治してもらいたくて村人になる人もおんねんけど、もうそこは間違いね、スタートがね。この病気のものでいいですから、どうかお使いくださいっていかなあかん。ほんだら治んねんけどな。
治らんかったみたいに言う人もいるわけじゃない。
現実掴むからね。それは例えばあの昔野村さんという方がおられて、まあ、頭に血が詰まって倒れられたね。だ先生は10日間水だけ飲んでたら治るっておっしゃってな。で僕やったら何があっても10日間は水だけで頑張るよ。でも病院行きはった。だから症状固定するよね。先生にそこまでヒントをもらっててもできない。結局は信じない。先生先生ってみんな来るけどね。あの例えば先生にこうしなさいって言った時に、命かってできますかって言うて、で自信ないのみんな。やっぱり常識の線で動こうとするやろ。もうそれがなスタート あの最初のボタンの掛け違いやね。で常識の線で動いたら怠けてる人見たら腹立つし。仕事の上でボロクソやったら腹立つしや、常識やから、うん、でも全知全能の神様は一番良いしかしてないからな。自分にとってのどんな質な箱でも一番良いしかなってない。そこの覚悟ができたら一瞬で変わっていくんだけど、みんな覚悟できんと現れてきた質な箱を掴むね。余計固定化して苦しむ。
好みは口よと。
簡単なことやねんけども、常識の線で掴むねんな。うん。例えば野球で今年は広島が優勝したわけやけど、阪神ファンにとったらクソってなるわけや。それ掴んでるよな。ああこうなってみんな頑張ってこうなったってさらさらと流して受け止めて。あ、惜しかったな、あそこでホームラン打てんだったから負けたいなとかっていうぐらいやったら掴んでないけどね。根治しようと思ったらもう 掴んで。野球一つとってもみんな苦しいもんね、結局は掴んで。あと5分ぐらいですから、質問があれば。はい。
その神様に対する絶対の信なんですけれど、うん、頭ではあるように思うんですけど、本当にそのそういった命を投げ出す場にならないとそれはわからないでしょうか。
いや、一瞬一瞬やね、一瞬一瞬、新たに新たにというのがね、絶対真の基本やね。だから常に常に感謝を選ぶか思いを選ぶかって、うん、神様どうかお使いくださいって投げ出すか、ギブアンドテイクの心でこんだけしたんやからこんだけ返そうならという思いの世界に入るか、一瞬一瞬問われてる。だからどんな時でもね、一番優位になってるって信じてね、宇宙神ありがとうございますって込めなあかん、ね、インカショでもいいし、ありがとうございますでもいいですけど、それを込め続けなあかん、ね、込めないと自分の絶対の信が確立しない。でも一瞬一瞬神様から問われてるの、どうするんやって、宇宙神ありがとうございます選ぶんか、ご飯を選ぶんかってだからご飯食べる時でも、あれ宇宙神ありがとうございます、まあ自分の言いやすい祈り言葉でいいですけどね、ありがとうございます神様の命ですって、こう何でも神様の御働きですって受け入れなんか、それちょっとでも神様以外のものを認めたら、もうそれは創世神者の立場ではないし絶対の真ではない。絶対の真というのは全て神様の御働きですだけ、一切のマイナスもクソもない。例えば自分に石投げられても御働きだけって思えなんか、そこまで思えたら石も飛んでけんねん、飛んできても外れん、ね、でもみんなは石投げられたって掴むわけよ、で掴んだら当たるね一瞬一瞬。だから例えばこの手振りをね、戦果って惜しいことしたっていうのはやっぱり過去掴んでる、一瞬一瞬やから、これからどうするか、これから何を選ぶか、神様御働きだけを、御働きだけって選ぶか、宇宙神ありがとうございますって選ぶか。でまあ暗黒の3日間というのが最後に来るんですけど、でみんな怖がるんやけどね、暗黒の3日間というのは大きな神様の愛なんだね、真っ暗になって何も見えない、つかめない、暗黒ってね、見えない、つかめない、無重力の状態なんで、ね、でその中、要するに現実をつかみようがない状態に神様を置いてくださるわけ。ほんで何を選ぶか、そこで、ね、だから絶対の信を持って神様って選んでる人は暗黒の3日間に入る必要ないから体験できへん、ね、もったいないな体験したい人ばっかりやからね、ここはなんか暗黒の3日間というのも神様の大いなる愛やでね、でそれが分からんと、うわ暗黒の3日間で怖いね、あかんねんってやって落ちていくんやけどね。で別にそれは今回は生きてるうちに体験するやけど、みんな死んだら体験しますから大丈夫自分の思い通り、うん、だから生きてるうちからね、一瞬一瞬で何を選ぶかい、ありがとうございます選ぶ、どんなにパンって例えば釘打っててね、金槌で指パン潰してもね、ありがとうございますと思えるか思えへんかで分かれる。パンって自分の指打ってしもてもね、ありがとうございますと思えたらスッとなる。でそれは先生がね、身をもっていつも見せてくださってるのよ。よくバッと落ちられたり怪我されたりしても短期間で治るでしょ。先生文句言えへんから、ありがとうございますだけやね、みんながお怪我する分これで済んだ、ありがとうございますやね、それ見せてもうてんの今分かれ、先生は特別やからって勝手に思い込んでるちゃうで、全ては一つやからみんな先生やで、ね、これ一番大事です。全ては一つですからみんな先生です。だから必ずできます。できないのは自分でできないと決めてるだけ、言葉で 自分にはどうせできへんねんって決めてる。それは永遠にできへんわ。自分で決めてんねんから。だから一瞬一瞬何を選ぶかだけです。うん、で本当に一瞬一瞬選べたらね、宇宙神ありがとうございますが、何回言うても新鮮やね。次に選ぶ宇宙神ありがとうございますは無限大になってる、ね。また無限大の宇宙神ありがとうございます選べる。まあありがとうございますも一緒ですけど。でそれがなかなかイメージ的にもこうね、難しい人は印鑑書も使っていいし、自在に自分で使いやすいのを使ってください。印鑑書はいいとか悪いとかじゃなくてね。先生はみんながやりやすいようにいろんなものを出してくださってるわけね。それは新書にいっぱい書かれてるし、それを自分が真剣に選ばなく、先生が言えへんからせえへんのはあかんねんって。もうちょっとこの虎の巻を混んだけようのはルール違反でしたが、まああの時間がな、もう本当に時間がないんで、先生がどんどん虎の巻を出してよろしいということで、で、ね、先生はどんどん奥入っていかれます。だから今まで先生のされた仕事をね、みんな分担して受けなあかん。それね、自分にはできへんわと思ってる人はダメです。先生のお手伝いしたい、菅さんお手伝いしたいと思ってね。でどうしてその分担を受けるかやったら祈ることです。宇宙神ありがとうございますの言葉を重ねてください。宇宙神ありがとうございます言葉を重ねるだけね、重ねれば重ねるほど先生は楽になります。どうかね、宇宙神ありがとうございます、一瞬一瞬一瞬一瞬選んでください。お願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。